ただまた私たちと同じように現実の生活の問題を抱えていて、戦いがあった、いろんなことがあった、不平不満がいっぱいあったんです、彼らの中には。しかしまた彼らはですね、この知らせに応答できるところの少なくとも心の貧しさというものがあったということです、ね、イエス様は貧しい人たちが福音を聞かされていると言われました。これは心の貧しさです。実際に生活に苦労している人、貧しい人がみんな福音を落とすとは限らないわけですね。本当に幸いな人は心の貧しくされた人たちであるとイエス様はおっしゃいました。心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼のものであると三条の教えでイエス様が言われましたが、その貧しさを持っていた、少なくともその貧しさを持っていた。この心の貧しさというのはやっぱりですね、ものの物質的な貧しさともやはり関係はあると思いますね。本当に豊かな、何の心配もないというね、もう満ち溢れている人ってのはなかなかね、心低くなれないですよ。なれない。今日も祈りました。日ごとの糧を今日も与えたまえという主の祈りを真剣に生活に過ごしてとても祈れないんです、そういう人たちは。そういう意味で心の貧しさというのが実際に貧しいということと生活と関連していると思いますね。彼は心の貧しさを持っていた人であるとともに、実際大変厳しい生活を余儀なくされた生活者であったということでもあったと思います。この貧しさは飢え渇くものの貧しさです。持っている貧しさですね、乾いているもの、飢えているもの、すべて乾くのは私のもとに来て飲みなさい、命の水がその花から湧き上がると、そうおっしゃいました。私が命のパンであるとおっしゃいました。その命の水、命のパンも私に必要です、私にくださいということができた人たちですね。イエス様はこういう人たちこそなんと幸いな人たちだとおっしゃいました。そういう様子を彼らは、スイカたちは持っていたのであります。私たちもどういう生活、お互いがどういう生活だか分かりませんけども、私たちも本当に心の魂の飢えたもの、本当の命の糧、命の増し水に飢えたもの、乾いたものでありたいと思いますね。その意味で私たちは低くされたもの、貧しき者に自ら本当にへりくだってそのものとなっていただければなと思いますね。で、皆さんは本田哲郎という方のことをご存知でいらっしゃいますか。聞いた方がいらっしゃるかもしれませんね。まあ、実は先日ですね、切り抜き持ってるんですけど、朝日新聞の文化面かなんかに出ていたんですね。本田哲郎という人なんです。懐かしいなとこう思いました。私佐川におりました時にこの方のことを初めて知りました。当時私娘がカトリックの女子校に通っておりまして、小さな学校だったんですけど、クリスマス礼拝に本田神父様が来られたと、クリスマス礼拝を導いていただいたということで、お父さんすごく良かった、お話が良かったと、そして私にその礼拝のお話の印刷されたものをくれたんですね。お父さん、この人神父さんじゃ見たじゃなかったって、どんな格好してたって、丸刈りでですね、ナッパ服を着てたと、まるで労働者そのものなんだ、そんな格好してですね、ミサの中に入ってこられたというんですね。まあ、神父さんだと。私はその印刷物のこのクリスマスのメッセージを読んで、すっごく心動かされた、強く感じるものだった。まあ、そういう意味でね、懐かしい。でこの方は台湾生まれで、 上智大学で神学部を卒業した後、バチカのローマ教皇庁のですね、聖書研究所というところに、で、計算してですね、原点、聖書原点の専門家なんですね。なんとですね、私たちが利用するところの新共同訳聖書、プロテスタントとカトリックの学者が一緒になって訳した、一番新しい訳、新共同訳のね、翻訳者の一人なんですね、カトリカの一人なんですね。びっくりしました。この方はサンフランシスコ会の日本の管区長を務めた人、トップです。で、この方が今から26年前に、たまたまですね、大阪の金ヶ崎というところに行ったんですね。そこで、プロテスタントの教会も、カトリック教会も、いろんな奉仕活動をしていますが、シアトル牧師の人たちと、そこでこの方は出会う。そのことをきっかけにですね、この人が自分の立場を全部捨てましてですね、このアイリン地区といわれるところに彼は移住いたします。そして労務者と共に生きる生活をした。労務者の人たちと一緒に生活しながら、その生活を共にしながら、彼らの悲しみや苦しみ、寂しさ、そのものに触れながら、そこでもう一度聖書の学者ですか、聖書を原点から読んでいく、読んでいく。そしてそのところで聞いた神の御言葉をこの労働者の人たちに分かち与えていくという、この労働者の人たちの礼拝を、ね、そこで今指導していらっしゃる。そこで教会をしていらっしゃる。誰も困らない。どんな人でも、多宗教だろうと、キリストに反対の人だろうと、どんな人だろうと、そこに迎えながら、感謝のお言葉をそこに当てはめて語っていくという、ね、そこに身を置いて初めて語られる神の言葉を語っていらっしゃるという、そういうことをしていらっしゃるんですね。この方が鎌ヶ崎のどこに惹かれて、自分の立場を全部捨ててですね、ドヤ街に部屋を借りてですね、ドヤって分かりますか、ドヤ側のドヤじゃないんですよ。ドヤはひっくり返すんですよ。宿のことなの。ドヤ、宿ですね。とても宿とは言えない。まさにイエス様が生まれたとこ、仮宿。そこでもない。ドヤは仮宿ですよ。皆さん、2畳一間の、あるいは1畳一間の宿ってあるの知ってますか？私の友人の一人が、そこに住んでましてね、労務所でした。彼はそこで一生懸命働いて、そして働いたものを貯めて、そしてかつて自分が商社マンでしたけど、フィリピン、ミンダナ島の奥地の町たちに古着を送るという活躍が活動しているクリスチャンなんですね。まあ、そんな人に、案内されながら、ドヤ街を歩きながらね、ここはこうなんだ、こうなんだ、説明してもらったことか。二畳一間、一日500円、払って泊まる、キッチン宿です。700円出すとね、エアコンとお風呂がついてる。お風呂がね、遅く入るとね、赤がいっぱい吹いててね、その赤をね、お湯をすくいながらね、入るんです。お風呂が悪いってことはありがたいことなんだ、先生わかるかなんて言われましたけども、ね、でもそこに泊まれなくなると、仕事がなくなり、年老いてですね、お前ってこう雇われるんですよ。で、バスに乗って、そして現場に連れて行かれるんですね。一日、汗水とは白くします。そして、現金払いです。7000というお金だったら2000か3000をピンはめされて後で生活するんですね。でそういうところで泊まれなく、どうやって泊まれなくて押し出されたら、どこに この道端で寝なきゃいけない。たくさんの人が寝てますよ。暖房敷いて、冬でもそうです。一冬に数百人死ぬんです。凍死するんです。ほとんどの人が結核です。まあ、そういうところにこの先生も、この二畳一間の ところに生活をしてらっしゃるんですね。そしてそこで農舎の人と一緒に生きて、そこで毎回聖書を読み直し、そして農舎の礼拝を導いてらっしゃる。先ほど申しましたように、なぜ鴨ヶ崎なのかということが、なぜそこに引きつけられたのかという。もともとこの方は聖書の研究者です。伝統を紐解くことができる、十字座に。